2023年、フランシスコ・ザビエル、祝日、司教座聖堂剣道記念。今日は、聖フランシスコ・ザビエルの宣教の熱意は一体どこから来たのかについてお話ししたいと思います。ザビエルの生涯を見ると、そこには世界中の人々に福音を伝えるために、生涯を神に捧げ、苦労や困難を恐れず、常に前進する姿があります。ザビエルが東洋への宣教の使命を帯びて、ポルトガルのリスボンから船出したのは34歳の時です。日本に到達するまでに8年もの長い時間がかかっています。ザビエルはスペインの当時のバスク地方、ナバラの貴族出身でした。今でもザビエル城が残されています。ふるさとを出た初めての旅は19歳の時。学者を目指してパリの大学に入るためでした。それは神がザビエルを宣教者へと招く第一歩でした。そのパリでイグナチオ・ロヨラに出会い、共にイエズス会を創設します。もし全世界を設けても自分の命を失ったら、それが何の役に立つだろうか、という聖書の言葉を胸に、仲間と共にザビエルは28歳の時、モンマルトルの丘で自分の人生を神に捧げ、世界中の人々に神の愛と平和を伝えることを誓願しました。時の教皇パウロ3世は、イエズス会にアジアでの宣教を命じ、ザビエルは教皇代理の肩書きでインドに赴き、ゴアを拠点に2年間宣教します。その間、摂理でしょうか、マラッカで彌次郎という日本人に出会いました。ザビエルは日本の文化や言語に興味を持ち、日本人の知性や教養を高く評価し、日本人ならきっとキリスト教の真理を受け入れるに違いないと期待し、日本での宣教を計画して、ついに1549年8月15日に鹿児島に上陸したのでした。日本でのザビエルの宣教活動は、皆様もご存知のように、薩摩から平戸、山口を経て京都にも来ました。ザビエルにはその国の国王、つまり天皇に会い、日本で正式に宣教する許可を得て、パリ大学のような大学を設立するという夢がありました。残念ながら京都は応仁の戦乱で荒れ果て、天皇に謁見することもできず、滞在わずか11日で再び山口へ戻り、そこで宣教を続けました。2年3ヶ月の日本での宣教活動の後、ザビエルは再び旅に出ます。日本を去り、一旦ゴアに戻ります。そして今度は中国宣教を計画して、香港沖のサンシャン島という小さな寂しい島で中国に入国する機会を伺っていましたが、そこで病に倒れ、1552年12月3日高熱のため、わずか46歳でこの世を去ったのでした。それは旅から旅を重ね、神の教えを説いたザビエルにとって天国への最後の旅路となったのでした。その生涯は波乱に満ちた旅の連続でした。この宣教の旅というものを通して、ザビエルの精神は高められ、あらゆる困難を克服して、神の愛を人々に伝える使命を生き抜いたのでした。そこには常に新たな旅へと彼を向かわせるザビエルの心の旅、霊的な旅があったのです。ところで皆さん、 フランシスコ・ザビエルといえば、必ず教科書に載っているあのフランシスコの絵を思い出されると思います。燃える心臓と十字架を持っている絵です。あの絵は、大阪・茨木の隠れキリシタンの家から発見された日本人が描いたものでしたが、それが明治になって発見されました。その絵は現在は神戸市博物館に展示されています。そのレプリカがこの河原町教会の聖堂の殉教の間、国会の部屋に飾られてあります。さて、なぜザビエルの心臓が赤いハートで描かれているのかというと、ザビエルの伝記に次のようなエピソードがあるからです。ザビエルはインドのゴアで、早朝に教会の庭で祈っている間に、瞑想の中で神の愛に触れて意識を完全に失いました。その後、我に返ると、胸が張り上がった状態になり、そして何度も何度も、十分です、主よ、十分ですと叫んだそうです。ザビエルがどれほど深く神の愛を黙想していたかが伺えるエピソードです。そしてまた握りしめている十字架は、祈りにおける十字架の感想を視覚化したものと考えられています。ザビエルが困難な旅を重ねて、遠いアジアの国々での宣教を続けることができたのは、やはり神への深い祈りの賜物であり、神の愛を深く受け止めたザビエルの心でした。それはまたザビエルの宣教の熱意を駆り立てるものとなったのです。皆さん、私たちの人生は旅であるとよく言われますが、それは単なる比喩ではありません。人は旅をすることで自分の内面に向き合い、自分の限界や欠点を認め、神の恵みに感謝し、自分を変えようとする姿勢を持つことができます。巡礼はそのような人生の旅を象徴するものです。巡礼は今でこそ飛行機と快適なホテルという旅ですが、本来巡礼とは苦しく困難な旅です。だからこそ、人は自分の本質を見つめ直し、神に寄り添い、自分を変革するチャンスを得ることができるのです。私たちの人生も、自分の計画とは裏腹に、様々な出来事に出くわし、あたかも、いろいろな苦難の旅に追いやられて、自分の人生を邪魔されているようにも感じますが、神の目からは、実にそれが私にお望みになっている心の旅なのであり、苦しく辛くとも私に幸せを約束する旅なのです。巡礼という人生で自分の心の旅路をたどりながら、自分の本当の気持ちや目的を見つけ、自分の人生に新しい視点や価値観をもたらすことができる素晴らしい経験ができるのです。これがザビエルも体験した心の旅でした。それはやはりザビエルの神への祈りからの賜物であり、宣教の熱意の源泉だったのです。皆さん、京都教区はザビエルゆかりの地です。このカテドラルもザビエルに献堂されています。今、私たちはシノドスという旅を続けていますが、ザビエルのように自分の人生で神の導きに自由に応える勇気と、神の愛を証しする熱意を祈り求めたいと思います。